では今日の聖書の学びをご一緒したいと思いますが、ルカの福音書の第23章32節から56節、ルカの福音書の第23章32節から56節、これから受難週イースターに向かっていきますので、その中でのイエス・キリストのお姿をご一緒に見ていくことになりますが、今日はですね、十字架というものが聖書の中でどんなふうなテーマで取り扱われているのか、そのことも少し最初にお話ししておきたいと思います。十字架というものを聖書の中で読んでいくときに、いくつかのテーマがそこにあります。一つのテーマは、なだめの供え物ということです。神が、罪、悪しき現実というものに対して怒り、裁きをもたらそうとされている、それを、その怒りをなだめるための生贄が捧げられる、それによって神の怒りが鎮められて裁きが下ることがない、それがなだめの供え物と言われるものです。イエス・キリストは十字架の上でなだめの供え物となられたということが一つのテーマとしてあります。つまりイエス・キリストがその血を流され、生贄となだめの供え物となってくださったゆえに、神の怒りが鎮められたのだという、そういう理解になります。同じようなテーマになりますけれども、贖いの代価というテーマもあります。贖いというのは買い戻すという意味です。人の所有物になっているもの、他の人の所有物になっているものを私のものとしようとしたときに、そのために代金を払って買い取らなければいけないわけですね。相手に対してそれなりのものを用意して、それを与えて、それを自分のもとに買い戻す。で、贖いの代価、イエスは十字架の上で贖いの代価となられた。悪しき者の手に支配をされていた、悪しき者の所有物であった、支配下にあった私たちを買い戻すために、イエスは贖いの代価として渡され、私は神のもとに取り戻された、というそういうテーマです。さらにもう一つは、身代わりの死ということがあります。本来であれば、私自身が罪人として十字架について死ななければいけなかった。しかし、それをイエスが身代わりに背負って、私のために十字架で死んでくれたということです。この身代わりの死というのは、私自身が十字架の上で死ななければいけなかったという、そこが一番の基本になってくるわけです。ですので、処刑ですね。犯罪の責任を問われての処刑。その罪の責め、咎めを私は受けなければいけないのだ。そのことが基本にあって、それをイエスが身代わりとなって死んでくださったゆえに、私はそこでもはや罪を咎められること、死ぬことは必要ないというふうにされるものです。さらにもう一つは、悪魔に対する勝利というテーマがあります。で、これはイエス・キリストが十字架の上で死んだ後に復活をされることによって、ひとたび悪の手に下ったイエスが、その内側、悪の内側に入って全てを打ち破って勝利をされるのだという意味合いです。釣りの例えに例えられることもあります。悪魔が釣り針を飲み込んでしまったゆえに、それは釣り上げられるというんでしょうかね、神の手の中に収められていく、イエス・キリストを十字架の上で殺すという、処刑をしたことのゆえに、悪というのは神の手に打ち破られていくのだという、こういう理解になります。そして最後が、愛の模範というテーマになります。 神がイエス・キリストを十字架にお付けになる、それほどまでに私たちを愛してくださった、イエス・キリストが私たちに仕えるために来られて、命まで惜しまずに与え尽くして私たちの愛を示された、これが私たちが習うべき愛の模範として私たちに与えられていることだという、このくらいのテーマが、まあもっと他にも細かく言えばありますけれども、与えられてきています。でそれはどれもですね、神との関係の回復ということを意味するものであり、また罪の克服ということを意味するものであり、そして新しい人生が神のもとに歩んでいくものである、その方向性が示されるものとなっています。神との関係の回復、罪悪の問題の克服、そして救われた歩みの確立ということがあるわけです。で十字架というものが取り上げられるときに、そのいくつかの側面に非常に強調点があって、そしてその時その時にふさわしいメッセージ性を持って語られてくるというのが聖書のメッセージになっていることを知っていただきたいと思います。で今日は実際にですね、イエス・キリストが十字架に引かれていき、そこで十字架につけられるという場面をご一緒に見ていくことにしましょう。ルカの福音書の26章の32節からのところです。ルカの福音書の第26章32節から、他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。この二節の間で強調されているのは、犯罪人の処刑としての十字架ということです。死刑にされるために引かれていったというふうに書かれています。犯罪人、十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。つまりイエスは文字通り犯罪人の一人として数えられて、その真ん中で、片隅のですね、罪人か罪人じゃないかわからないけれども、まあ端っこに加えてということではなくて、罪人のど真ん中で、三人のうちの一人として数えられて、死刑に処刑されるために引かれていったのだ。十字架につけられるために引かれていったのだというふうに言われています。ここにイエスはドクロと呼ばれるところの場所で忌むべき十字架にかけられる。その十字架刑を免れることのできない存在として描かれていることになります。そんなイエスの今までの歩みからしてみると、なぜこんなところにこんなふうにこんな極地にまで陥ってしまったのだろうかと思うような場面が描かれながら、34節にはイエスの言葉がこう記されていきます。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。イエスはこの中で父よ、彼らをお許しくださいというふうに言います。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと。十字架につけられていくのが犯罪人であるということからすると、犯罪人はどんなことを人々に向かって、神に向かって言うことができるのか。その時に彼が人を許すとかですね、良いことを口にするということはほとんど考えられないわけですね。神の前に退けられていく存在であり、社会から抹殺されていく存在になるわけですから、そのところで彼が意味のあることとか正しいこととか受け入れられることとか聞くべき耳を持つべきことが言われるってことはほとんどないわけです。でもここでイエスは父よと呼びかけて、父なる神に向かって語りかけます。犯罪人はそれは本当は許されないというか、そんな関係のある 父なる神とのきちんと父よと呼びかける関係のできるものであれば、こんな十字架に進みゆくことはそもそもないわけです。しかしなぜかイエスはここで十字架に惹かれていくことになった、その中で父よと呼びかけた。そして言ったことは、父よ彼らを滅ぼしてくださいではなく、彼らをお許しくださいでありました。これは完全に彼らと対決モードになって、父よ彼らを滅ぼしてください、私を救ってくださいっていう、こういう位置づけではなくて、彼らの上位に立って憐れみを持って彼らを憐れみ許してくださいというふうに言ったわけなんですね。で、彼らは何をしているのか自分でわからないのだと。彼らは自分自身がどんなことをしているのか、その神の前にある歩みがわからない。イエスは彼らについて、彼らが知らないことを知っていたということができるでしょう。彼らが知らないことというのは、彼らが神の一人子、救い主を十字架にかけようとしている。そのことによって、この時人類の救いが達成されようと、完成されようとしている。彼らは自分自身の手で救い主を十字架につけることによって神の業に参加をしているっていうことを彼らは知らないわけですね。しかしイエスは自分がそのようにして十字架について死ぬことによって神の救いの業が完成することを知っており、そしてそのことのために彼らが今十字架に自分自身をつけようとしていることも、まあ、分かっているというか理解をしている。そういう中で彼らを許してくださいというふうに祈っているわけです。その時、民衆はそばに立って眺めていた。で、指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水葡萄酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分たちと私たちを救えと言った。ここに三者三様の形で救えということが口にされていくわけです。指導者たちが、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ、他人を救ったのだからというふうに言うわけですね。今までイエスの歩みを見てきたときに他人を救った、しかしそのことに言いがかりをつけられて、指導者たちの手に下って、今や十字架に渡されて処刑をされようとしているときに、他人は救ったけれども結局のところ自分は救えないのではないか、神のキリスト、神が油注がれたキリストであるものであるとするならば、あなたが神によって選ばれた救い主であるならば、救ってみろ、自分を救ってみろというふうに言うわけです。さらには兵士たちが、ユダヤ人の王なら自分を救えというふうに言います。兵士たちはローマの兵士たちになります。彼らはローマ皇帝に仕える者たちです。その彼らにとって王というのは非常に重要な権力、立場を表します。あなたがユダヤ人を集めてその指導者となって立つユダヤ人の王であるならば、自分を救えというふうに言うわけですね。結局あなたの力はこのようなものではなかったかというふうに見下して、あざけってイエスを罵ります。さらに自分と同じ、イエスと同じ立場で十字架にかけられていた犯罪人。彼は、あなたはキリストではないか、自分たち、私たちを救えというふうに言うわけです。この同じ十字架にかけられていく横に、同列に並べられている人からも、あなたは 自分を救え、私を救えというふうに言われていく姿。ところが、もう一人の方の人ですね。もう一人の犯罪人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。神を恐れるということをここで出てきます。神を恐れるというのは、神の前に自分の正しい姿を認識して、ひれ伏して、その方の前に取るべき歩みを取っていくことを意味しています。この指導者たちも、兵士たちも、もう一人の犯罪人も、神を恐れることがなかったわけですね。神の前に今どういうことが繰り広げられているのかを自分たちが分かっていなくて、そしてその様子を心に留めることがなくて、そのことのゆえに最もふさわしくないであろう、あなたは自分を救えということを言ってしまったわけですね。神の前の自分の姿を知らないゆえに、十字架に進みゆくキリストのその意味も分からないで、自分を救え、その言葉のなんとふさわしくなかったことか。そしてこの人に対してですね、イエスはこういうふうに言います。42節、そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この会話が先ほどの会話と比べてどうかなと考えてみたときに、イエス・キリストが十字架についているということそのもの表面だけを見るならば、なぜそんなことが、お前は自分を救ってみろという方がよほどふさわしい言葉、やり取り、会話になります。ここで十字架上のこの惨めな処刑をされていく犯罪人、自分と同じ犯罪人として処刑をされているこの人に向かって、私を思い出してください、あなたの御国の位にお着きになるときには、あなたが御国で神のお位にお着きになるときに私を思い出してください。これは最もふさわしくない会話なんですよね、十字架の現場では。もちろんこれがイエス・キリストが素晴らしい奇跡を行って、人々が称賛をして、エルサレムの都にユダヤの王ダビデの子を万歳ホサナ、このお方に祝福あれ、王座に迎えようと、そういう時なら、ね、一緒にそのロバに乗ったイエス・キリストに付き添っていた人たちが、イエス様、あなたのことをみんながこう言っています、どうぞ御国の位にお着きになる時には私のことも覚えていてください、それならふさわしいと思いますね。しかしここは、処刑をされていく、滅びゆくイエス・キリスト、そのお方に向かって、私を覚えていてください、あなたの御国の位に着く時には。そしてまたイエスが言われたことが、ここの場にはおそらく最もふさわしくない言葉、それが、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この今日という言葉は、私があなたに約束をすることのできる、すぐに実現をする確かな現実という意味での今日を意味しています。時としてですね、時間として、この後すぐにという、そういう意味での時間の概念というよりは、それは間を置かずに確かに起こる速やかな現実であるという意味での今日ですね。今日私と共にパラダイスにいます。このパラダイスという言葉は、私たちがこうパラダイスと言った時に知っているのは単純に天国というふうに置き換えることですけれども、ここでのもともとの言葉は、囲いのある庭園という意味合いがあります。つまり、一人の主人がいて、その主人が責任を持って治めることのできる囲いがあって、その中にこの主人がありとあらゆる良いものを用意して 羊をや、ふさせ養い、このところで良いことが行われることを願って、こう柿を巡らした庭園というものがあるんですね。そこにあなたを迎えようということを言うわけです。少し、このところで出てくるどころと呼ばれている場所というそのニュアンスと比べてみると、このパラダイスにいるのだ、ドクロと呼ばれる場所で、処刑の場所で、人々が忌むべき、近寄りたくない、あそこは足早に通り過ぎたいと思うようなところで、パラダイス、神が柿を巡らして人々を行こわせるというそのお庭に迎えられるという、その一番こうアンバランスな描写が際立ってきますよね。そしてまたこのことは創世記のところまで戻って考えるならば、神が人々に与えた最も良き世界、しかし人が罪のゆえにそこを追われた、決してそこに戻ることがないようにと燃える炎の剣を置かれたという、そのところ、そこからしてもう一度神があなた方のために与えられる全てが良いと秩序の立った導かれるパラダイスに迎えられるのだということが言われています。もしそんな言葉が本当にその通りになるというのならば、これからはこのところに天が開けて明るい光が差して、そのイエスを栄光のうちに上げていく、そしてその時にこの犯罪人の一人もイエスと伴って神のもとに上げられていく、その栄光の瞬間が現れて、ああ神の約束がこういうふうに実現するのか。この箇所だけを言うと、43節の後の44節は本当はそういうふうに続くはずなんですよね。ところがこの44節のところで出てくるのは、12時頃になっていたのだけれども、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。そのところは、パラダイスへの道が明るく光が差して栄光のうちに整えられるというのではなくて、暗黒のうちに闇が訪れ、その中でイエスの命が奪われた。十字架の刑が、その無ごたらしさが、まさにその通りそのままこの光景の中で実現してしまったということが記されています。その時イエスの言われた言葉は、父よ、我が霊を御手に委ねますでした。救ってみろと言われていたんです。自分を救えと言われたんです。しかしイエスは自分を救うということのために一切動くことをしませんでした。むしろその命をイエスは御手に委ねますと、父なる神にお委ねになった。イエスはこの十字架に仕方なく命を落とすことを引き受けたのではありませんでした。神の前にこれがご自分の進むべき道だと覚悟してここまで歩んでこられて、この行き先の一切を引き受けて、自らを救うということなしに人々を救うために自らの命を差し出す、そしてその歩みを神の御手にお委ねする、そのことをイエスはしていたわけです。ですので形としては、十字架の刑に処されて、悪の力のうちに封じ込められて、その命を奪われて、尊ぶべき死なる方が、忌むべき人々からの侮辱の死というものを受け入れなければならなかった、その軍門に下った。しかしそれは確かにそういう死ではあったのですけれども、イエスはご自分の歩みを神の前に受け止めて、神が導かれるところ与えられた使命を全うするべく自分の命を差し出して、神の御手に委ねて、決して自分の歩みが人々の嘲笑あざけりの声に損なわれることなく、ぶれることなく、 このお方は自分の命を歩み通した、そういう意味で最も尊厳ある主をこのお方はご自分のものとされてここまで歩み通された。47節、この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。今命を引き取った、息を引き取ったその光景の中に、暗黒の中に、神殿の幕が破れたという異様な世界の中に、百人隊長は神を褒めたたえて、この人は本当に正しい方であったと言います。本当にこの人は正しい方であった。十字架の上で処刑をされた人物を指して、なぜにそういうことを言ったのだろうか。これが他の他人を救えと言った人たちとの違いですよね。神の前に見たときに、このことは起こるべくして起こったのであって、それを全うしたこのイエスは本当に正しい方であったのだ。神の御業がなっているという理解の中で、このことを理解したから、このことを言うことができたのでした。私たちはそのイエス・キリストのお姿をご一緒に今読みましたけれども、その中にあって、まっすぐに十字架に向かって進み行かれ、そこで命を差し出すことをご自分の使命とされていた、救いを実現する十字架ということを知っていたイエス・キリストのことを見ることができるでしょう。あなたが自分を救えと言ったのは結局何だったかというと、自分自身の救いを実現するために十字架から降りるということを言っていたわけですよね。自分自身が命を落とさないために十字架から降りて、そして火を持って人々を滅ぼして、自分に敵対するものをやっつけて、そしてあなたの王座を立てたらいいと、そういうふうに揶揄されたわけですね。でもイエスは人々の救いを実現するための十字架ということをご自分のものとされて、そこに最後まで進み行かれて、そしてその歩みを全うされた。その霊を神の御手に委ねられた。その後は神がどうなさるか、そこにこういうお委ねになって、そして自らは命を落とされていく。その救いを実現する十字架ということを私たちもわきまえたいと、心に留めたいと願うところです。一番最初にイエス・キリストの十字架というテーマが聖書の中でどのように描かれるのか、いくつかのことをお話ししました。でその十字架に向かってイエスが進み行かれたという時、私たちもそのことを、イエスが十字架に進み行かれたことこそが私たちの救いを実現するものなのだということを深く深く受け止めて、ご一緒にそのことを歩んでいく必要があるということを意味しています。イエスが十字架においてなされたこと、イエスが十字架において命を御手に委ねられたこと、このことがキリスト教の根幹を支えている救いの御業ということになります。そしてそのことの意味を私たちはいつも深く覚え、そのことに基づいて毎日の歩みを歩ませていただきたいと願うところです。しばらく黙祷をいたしましょう。